さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食が今週も始まりました。私は結婚相談所菩提樹オーナーのさかにゃんです。いつもありがとうございます。今週もよろしくお願いします。朝ドラ、 NHK の朝ドラってみんな見てる？見てるかな？今ね、佐藤健くんですよ。佐藤健くん、あのイケメンの。別にね、佐藤健くんのこと特別好きだったわけじゃないんだけれども、見てる人はね、共感しながら聞いてください。知らない人はね、もう9月で終わっちゃうんでね、最後だけでも見たらどうかなと思うんですけど、あのね、いいセリフ言うんですよ。いや、佐藤健くんがセリフを考えてるわけじゃないんですよ。でもね、健くんがいいセリフを言うんですよ。でこの間とかね、主人公の女の子、すずめちゃんって言うんですけど、すずめちゃんと喧嘩して、その後すずめちゃんがその謝りに来るんです。タケル君はリツ君っていう役なんですけど、リツのところに謝りに行ってごめんって言うんですけど、その時リツが言ったセリフ、俺はスズメのことをずっと怒ってられないんだよって言ったんですよ。これね、家族だったり、長い付き合いの友達だったりになれる人、自分がその人のことをなんかちょっと喧嘩して怒ったとしても、それをずっと怒ってられない、これはね、真理ですよ。もうね、その人のことを考えると怒りが収まらないっていう人は、もう絶対に一生その自分の身近には置いておけない。上司とかはもう仕事だからって割り切って付き合うしかないけどね、家族とか恋人とかになれる人は、その人がイラッとすることしてもずっとは怒ってらんないんだよな。もうね、リツ君のそのセリフを聞いて、ああこれだなと思ったんです。何回も言いますけど。そういうわけで、朝ドラ半分青い NHK の朝ドラ、結構今ちょっとハマってます。もうすぐ終わっちゃうんで寂しいですけどね。はい、というわけで、今日のテーマいきましょうかね。今日のテーマは心理テストです。しばらくぶりですよ、心理テスト。とっても悲しい時に聴きたくなる曲でわかるあなたの心のオープン度、オープンマインドかどうかがわかるっていうことですね。悲しい時にどんな曲が聴きたくなりますか？そういうのね、人によって楽しい曲だったり悲しい曲だったり違う曲を聴きたくなると思うんですが、あなたどうですか？というわけで、それをちょっと紐解いていきたいと思います。音楽の方は、ついこの前、5年ぶりに出たポール・マッカートニーのニューアルバムエジプトステーションから、3曲今日はかけたいと思います。ハッピー・ウィズ・ユー。はい、トキコンです。今日のテーマ、心理テストです。とっても悲しい時に聴きたくなる曲、音楽、どんな曲ね、聴きたくなるかってことですよ。日頃ね、どんな曲を聴いてるかにもよりますよね。日頃暗い曲ばっかり聴いてるとね、悲しい時もやっぱり暗い曲聴いちゃいますけどね。普段から能天気な曲ばっかり聴いてる人はね、どうなんでしょう。ちょっと普段の曲がどうなのかっていうのは、ちょっと置いときまして、悲しい時にどんな音楽が聴きたくなるかっていうことです。好きな音楽とか、なんか自分が心がほっとする音楽っていうのは、実はね、自分の波動と一致してるらしいですよ。私はなんかね、やっぱりちょっとね、昔なんていうの、生まれ変わる前はここに住んでたんじゃないかなと思うような気分になる、曲っていうか、カントリー、アメリカのカントリーとか聞くとね、なんか子守歌のように聞こえてくることがあるんですね。で、そういうのはさておきまして、 とても悲しい時、あなたはどんな曲を聴きたくなりますかっていう質問でございます。で、じゃあいいですか。 A 悲しい曲、悲しい時にやっぱり悲しい曲を聴いてどんどんこう同調しちゃうってですね。次 B 明るい曲、あえてね暗い気持ちになってるから、悲しいから明るい曲で心を取り戻そうとするタイプですね。 C 好きなミュージシャンの曲、まあでも嫌いなのは聞かないよね、悲しくったってね。好きなのミュージシャンの曲っていう選択は、好きなミュージシャンのだったら別にアルバム全部聴いちゃうみたいな、そういう感じですかね。わざわざ曲をチョイスしないってことだな。はい、次 D ヒーリング音楽。はいね、あの肩もみ屋さんとか、あのマッサージ屋さんに行ったらかかってるような曲ですかね、ヒーリング系の音楽。はい、さてこの4つのうち、あなたは悲しい気分の時にどれが聞きたいですか。もう一回言いますよ。 A は悲しい曲、 B 明るい曲、 C 好きなミュージシャンの曲、 D ヒーリング音楽。はい、決めましたか。では行きましょう。診断できることは心のオープン度です。心を開いていれば悲しい時に悲しい波動の曲を受け入れやすくなる。そこからあなたの心のオープン度がわかるということですね。で、ちなみにさかにゃん、私は悲しい時に聞きたくなるんじゃなくて、聞いちゃってなんか心が持ってかれちゃったっていうあの時がありました。あの特にね、今年の2月に勝さんが亡くなった時に、まあ、私はいつも、まあ、普段から浴びるように音楽を聴いてるので、なんていうんですか、こうわざわざ選んでそれを聴いたわけじゃなかったんだけれども、こう心がピタッて同調する曲があったんですが、それは、悲しい曲でした。私が同調したのは悲しい曲、悲しい時は悲しい曲を聴きたくなるんだなと思いました、その時は。というわけで私は A でございます。で、私と同じ悲しい時には悲しい曲を聴きたい人、心のオープン度は 95%、 全てをさらけ出せる人、悲しい気分の時は悲しい曲が聴きたくなると思ったあなた、心のオープン度は高いでしょう。人間関係は苦手だからと思っているかもしれません。しかしあなたはとっても素直な性格で、私ですか、とっても素直な性格で全てをさらけ出せる人、心のつながりを大切にしたいと思い、自分から心を開いていくでしょう。そうですね、私は閉じてないですね、開いてますね。基本的に人に対して心を閉ざすってことはあまりしませんね。はい、当たってます、当たってました。はい、次 B 明るい曲、心のオープン度は 15%、 人に弱みを見せないタイプ。悲しい時こそ明るい曲を聴いてテンションを上げたいあなた、心のオープン度は低めです。一見するとあなたはとってもオープンな性格に見えますが、実際は警戒心が強く弱みを見せないでしょう。悲しいのに明るく振る舞ってしまうなど、自分の本音やドロドロした感情を隠すため心のシャッターを閉めてしまいがちです。まあでも弱みを見せたくないって人はいますよね。でもやっぱり人間そんな強くないからね、弱み見せても恥ずかしくないよって思います。はい、次 C 好きなミュージシャンの曲を聴く人、心のオープン度は 40%、 それは特定の人にだけ心を開くということですね。好きなミュージシャンの曲なら悲しい曲でも楽しい曲でも癒されると思ったあなた、心のオープン度はやや低めです。あなたは好き嫌いがはっきりしていて簡単には心を開きません。しかしこの人ならと思った特定の人には心を開くでしょう。友達や信頼できる人の数は少ないですが、長く付き合っていくタイプです。そうね、でもみんなに心を開かなくったっていいわな。特定の人でいいと思いますよ。そんなね、心の なんかビローンってさっき私 A で選んどいてなんですけど、やっぱねこの人と思う人に心を開くので正しいと思います。これは C が人としては正しいんじゃないかなと思いますけどね。次 D、 ヒーリング音楽を聴く人、心のオープン度は 60%、 損得感情で動く、はい、癒しのために作られたヒーリングの曲なら悲しみを消し去ってくれると思う。あなた心のオープン度はやや高めです。ただあなたは損得感情で動くタイプ、心を開いてプラスにならない相手はシャットアウト、自分を助けてくれそうな相手ならどんどん心を開いていきます。また悲しい時は誰かにすがる気持ちが強くなるでしょう。そうか、ヒーリング音楽はね、そうね、何にも考えたくない時に聞くんじゃないね。読書とかしててそのすっごい好きな曲かかっちゃったら本じゃなくてそっちに脳が持ってかれちゃいますからね。やっぱヒーリング音楽って何、無になりたい時の BGM だからね。そうなのか。皆さんどうでしたか？心を開きたくない時はシャットアウトをしても問題ないと思いますけどね。ただ自分があんまり人にね心を開けないタイプだなと思う場合は、まあ悲しい時に悲しい音楽をね、あとは楽しい時に楽しい音楽を、音楽と気持ちを同調させるとね結構解放されるかもしれないです。はい、やってみてください。では今日は、ポール・マッカートニーの、5年ぶりのニューアルバムエジプトステーションをお届けしております。中でもなんかちょっとビートルズっぽいなと思ったのを選んでみました。2曲目はハンドインハンド。はい、さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いや婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談、リクエストなどお待ちしております。また菩提樹という結婚相談所のお店、金沢と富山2店舗でやっておりますので、興味のある方はぜひお越しください。初めての方も会員さんもホームページから簡単に予約ができるようになっております。ご来店をお待ちしております。はい、というわけで私もさ、今日もね音楽の話題でしたけど、こう割と音楽を浴びるように日頃から聞いておりまして、ね、みんなラジオとかねこうやって聞いてると思うんですが、たまにさあ、この曲いいじゃんと思う時ありますよね、ラジオでかかって。でそれメモりたいけどメモれないじゃない、なんて曲なのかってその教えてくれてるけどメモれない、運転中とかさメモれないしどうしようみたいな時は、一旦ね、その横に止めてスマホでなんだっけ、シャザムっていうアプリを開きますよ私は。でシャザムをアプリを開くと音楽を鳴ってるスピーカーにちょっと出せるんですよ、そのスマホにね。でスマホがその音楽を聴いて、お、これ知ってる、この曲でしょって言ってピュって出してくれるんですね、それを。賢いね。でそれを私の場合は Apple Music っていうのを契約っていうか、まあ、Apple さん の、 ストリーミング音楽、まあ、いっぱい何万曲とか聴けるやつね、月々お金払うと。それで選ぶとこの曲だったでしょって後からまたチェックできるんですよ。そうすると自分の好きな曲をちゃんとこうチョイスして、自分がメモらなくてもねスマホがメモっといてくれるので、次この曲かけたいなと思った時にこの番組でねご紹介できるという素晴らしいシステムが今ねあるんですよ。昔はねFM とかさFM の雑誌があって、何時何分に何の曲がかかるって全部曲名が出てて、いわゆるエアチェックができたっていう、覚えてます皆さん。で何月何日何時にこの曲がかかるからって言ってその録音ボタンを押す準備をしてその曲がかかるのを待つっていうね、 そういうことをしてたのは昔はなんかまあそれは情熱がないとできないことだったけれども、まあ、今便利になりましたね。こんな便利な世の中ね、音楽もっともっといっぱい聴けるのに音楽離れもね進んでいるという、寂しいですね。というわけで、あれですよ、ポール・マッカートニーですよ。またでも来日するんですよね。なんかもうじゃんじゃん来日するからチケットもそんな高いの買わなくていいんじゃないかね。前回のポール・マッカートニーの時は10万円とかしてましたからね。とてもじゃないけど行きやしないっていう、うん。というわけで今回は普通の値段でやってくれるんじゃないかな。はい、ポール・マッカートニーのニューアルバムエジプト・ステーションから、今日は Do It Now っていう曲ね、割とビートルズっぽいなと思う曲をチョイスしました。そちらを聞きながらお別れしたいと思います。お相手はボダイジュのさかにゃんでした。それでは皆さんまた来週、さようなら。